え、皆さんこんにちは。インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以前ですね、幸福度というところのお話で盛り上がったけれども、最後私がしんみり終わるっていう
身につまされた
身につまされたんですけれども、まあ、そもそもこの、まあ、幸福度っていう、ええ、まあ、幸せとか幸福度っていうのが、はい、まあ、きっと人によって違うと思うんですけど、うん、ええ、まあ、北畑先生の考えるというか、その幸福度って、まあ、私も拝見してこう8つ分野があったと思うんですが、まず、聞いてる方にもですね、そもそも幸福って何から、まあ、成り立ってるというか、どんなものが幸福度を測るものなのか、うん、今日ちょっとぜひそこもお聞きしたいなと思ったんですよ ね、
あ、でも基本幸福というのは感じるものだから、自分なりに幸せだと感じるか、
確かに
ですよね、だからなんかこう物、好きなものに囲まれているのが幸せだと思う人はそういうものをコレクトしたいだろうし、はい、でもこう人と会ってるのが幸せな人は、はい、いつも人といたいだろうし、
人間関係というか、
そうですね、はい、なんか静かに本読んで、はい、でお茶入れて、はい、飲みながらなんかこうしてたい、そういうね、こう一人時間、静かに過ごすのが、はい、好きな人はその方がいいだろうし、はい、やっぱ違うんですよね、人によってね。
そうですよね、う
ん、で今その多分多くの人が悩んでる理由、はい、何が幸せか分からない理由っていうのは、うん、この幸せだと感じるものがたくさん分散できるようになる、はい、分散できるっていうかね、
はい、
これは私にとっての幸福とはこれなんですっていうことを言える世の中になったからなんですよ。まあ、簡単に言うと昔は貧しかったから、はい、例えばこう食べていくのにも苦労するときは、人間のその生理的な欲求としてお腹空くから食べたい、
うん、そうですね、
これが幸福度ですよね。食べれたら幸せ、
はい、
でみんなお腹空かせたから、はい、食べれたらいいよねっていうのが全員一致ですよね。
美味しいものを何かお腹いっぱいに食べられたら幸せだねっていう、
そこでご飯とか、はい、家とかテレビとか車とかにはこう物がなかったから、だからみんな欲しいものはもうほぼ共通ラインで来たわけですよね。今のバブル崩壊前ぐらいから、
はい、
もう世の中が豊かになってきて、もういろいろあるよねみたいな
確かに、
もう生活には不自由するような、何か欠けるみたいなことはないよねみたいな時代が日本はあって、
そう
ですね、でそうすると人間何が次欲しくなるのかっていうと、はい、分散しちゃうんですよ、当たり前ですけど。
あ、そうか、だから以前だったら食べ物もそうですし、うん、テレビとか車とかも、人一家に一台みたいなのが、こう当然なってたから、それがあれば幸せみたいなんだけど、今はそれこそ車持たない人、テレビ持たない人たくさんいますもんね、
もうそれぞれ望むライフスタイルが変わってきたので、今皆さん普通に自分好みの服を買うと思うけど、同じように自分好みの幸福を探してるわけですよね。
あ、選べる時代になってる、
でも幸福は売ってないから
そうですね、
服とかだったら、ね、あ、これこういうの探してたのってね、お店行ったらこうイメージ通りのものとか、漠然としてたものが形になって目の前にあるけど、幸福は売ってないので、自分でそれを見つけなければいけない、
そう、8つじゃあ紹介しましょうかね。
あ、そうです ね、 まずね、8分野ね、
8分野、まずキャリア、ビジネス、
そして、これ仕事ですよね。
あ、仕事においての、まずキャリア、
仕事の幸福感、ね、なんで仕事かって言ったら、1日8時間は働いてるからです。
3分の1ですね。
そう、だ3分の1が苦痛だと人生の3分の1が苦痛になるってことです。これ嫌でしょ
大変、
嫌でしょ、
嫌ですね、
だから仕事の幸福度は大事なんですよ、
まず大事、そしてこの番組でも何度も話題になっているお金、
あ、お金ね、
はい、これ大事ですよね、
ええ、
そしてそうですね、時間っていうのもありますね、
幸福という観点でいうと時間が一番大事で、
そうなんですね、
なんでかっていうと、はい、今のこの時間が幸せかどうかで幸福度が決まるからです。
そういうことですね。
この時間で例えば1億稼げたとしても、めっちゃ苦痛だったら、多分3億ぐらい貯まったらやめたくなるでしょ
そうですね、もういい、
もういいって思うでしょ、3億あったら生きていけるし、もういいみたいな、確かに、これは幸福じゃないってことなんです。
あ、最優先されるのが時間、
うん、いや時間、その時間どんな気分でいられるのかっていうのが幸福度ですね、
はい、
でこの時間が1分なのか1時間なのか、
はい、
100時間なのかで幸せ度が変わるわけですね、
はい、あ、まあ、確かに、
うん、
時間は命と同じってねよく言いますもんね、
う
ん、
そうそう、うん、
確かに全てがそこ、
うん、振り返った時にあ幸せだったなっていう思い出がいっぱいある人は、
はい、
まあ、幸せじゃないですか、はい、でそれだけの時間幸福な時間を過ごしてるってこと
ですよ、長く過ごせたからですよね、
そうですそうです、うん、だから時間が一番大事です、
あ、
うん、
時間が一番大事、
うん、
そして4つ目に人間関係、
うん、まあ、これはね心理学の調査でよく出てますけど、
はい、
人間の幸福度にとって一番影響してるのは人間関係、うん、
人間関係に悩みがない人ってなんかいるのかなって思うぐらい皆さん思ってそうですもんね、
それはね少し誤解が入っていて、みんな悩んでるんだけど、
はい、
人間関係を持ってる人の方が幸せなんです、
はい、あ、人間関係の悩みというか人間関係がある人の方が
ですね、そうそうそう、人間関係の悩みは尽きないけど、
はい、
付き合いがない人の方が幸福度は低い、はい、
それなんだかんだで絶対そう、うん、そうでしょうね、
まあ、大体ね、その配偶者を失った人の精神的なダメージが一番強い、
は
い、いや幸福度を下げるってことですよね、
人間関係があった状態からない状態になっちゃったからですよね、
うん、だからまあ、 幸福度調査とかでもねよく言われてますけども、はい、やはりその人間関係、
はい、
人との付き合いとか、
はい、
まあ、地元でもそういうね地元の付き合いがあるとか、
ま
あ、そういう人の方が幸福度は圧倒的に高いっていうのはもう証明されてる事実ですね、
ああ、
うん、
あとは人間関係も幸福度に直結するですね、
はい、
そして5つ目が家族関係ですね、うん、
はい、まあ、人間関係の中で最も身近なのは家族関係ですよね、はい、普通の人間関係はそれなりに付き合っていくことはできますけれども、
はい、
家族関係ってごまかせないから
大人の付き合いできないですね、
できないね、自分がごまかそうと思っても相手が見逃してくれないで
そして何か言ってくる
そうそう言ってくるだからこう家族関係がうまくいってる人は大概人間関係うまくいってますよね、
あそこが結局一致しちゃうってこと、うん、繋がってきちゃうってことですね、
はいはい、密度の濃い人間関係を作る能力は家族の中で育まれるから、ベースは、
うん、あ、そうか、他人ともそういう密の高い関係を作れるってことですよね、
そうですね、で大阪とかだったらもう家族の中とかめっちゃいい人で、
はい、
他人との距離感も少ない人っていうのは、はい、まあ、初めて、ああ前じゃん初めてみたいな、
確かにな
んか楽しそうな何やったん今日みたいな、
ああ、ありますね、
なんかこう昔から友達ですかみたいな、そういう雰囲気でね話しかける人って言いますけど、
はい、
それはこの人が家族の中で培ってきた人間関係のビリーフというか習慣をそのまま外にも持ち込んでうまくいってるわけですよね、
もう大きく影響してるってことですね、
うん、まあ、人間関係はもう間違いなく家族の中で
直結している、
直結するから、
はい、
だからまあその家族に関するこういろんな思い込みとかビリーフを変えることのいいことは人間関係は間違いなく良くなるので、
あ、
うん、なので、まあ、友達増えたりとか幸福度は間違いなく増えますよね、
はい、
で仕事も人間関係で来るから仕事のチャンスも増えますね、
結局いろんな、うん、こうプラスアルファどんどんどんどん良くなっていくっていうところにつながりますもんね、
だから人間関係の達人はやっぱりお金とか幸せには困らないので、
そうですね、
うん、そうか、だからその辺課題を持っている人は家族関係をちゃんと見つめ直した方がいい、
はい、
うん、
で6つ目もちょっと近しいかもしれませんがパートナーシップですね、ああ、
はい、男女関係とか夫婦関係ですね、
はい
はい、もうこれはもうダイレクトに幸福度に影響するので、まあ、特に結婚とかするとね、
はい、
リアルタイムで人生最後まで進んでいく、
で
最近は離婚も増えててね3組に1人が離婚しますけれども、まあ、さっき言ったみたいに死別じゃないけども離婚っていうのは間違いなくね、はい、自分の自信に対するダメージになりますよね、
あ、
失敗してしまったと、
ね、しかも大きなディープインパクトになっちゃう、
そう、それこそ、ね、しかもこれ仕事での失敗じゃなくて、
はい、
もうなんていうのかな、こうよりダメージが大きな理由っていうのは、はい、仕事って能力に対するダメ出しでしょ、
あ、確かに
結婚っていうのはあなたという人間に対するダメ出しになるから、
あ、確かに
このダメージがひどい、ね、
はい、うん、もうなんか取り去ることのできないダメージに一旦はなりますもんね、
はい、なります、うん、だから、うん、まあ、もちろんそのこう一緒にいることで逆にそのダメージが大きい場合もありますよね、 相手にこうダメ出しとかうまくいってなくて、はい、もう顔を見れば文句言われとかなんかもうそんな状態で、はい、見ればいるほどその自分の人間性に対するダメージがひどくなる場合はもう別れたり離れたりした方がいいとは思いますけども、
あそこまで言ってるのであればということですね、う
ん、ただまあ根本的に人間関係能力の問題がそもそも論としてあるので、
はいはい、あそっかその子にそっちも紐づいてくるんですね、
う
ん、
そこができてたら、はい、そうはなってないはずなんでね、まあ、そこは見直した方がいいですよね
ってことですね、うん、7つ目もそうですね、大事そうな健康、
あ健康は、はい、やっぱりね健康がなかったら辛い思いをすることが増えてきますしね、不自由になってくるが多いので、
そうですね、
うん、まあ、今はもう健康ブームだから皆さんこれはよく分かってると思います、
うん、確か何もできなくなるっていうことは
そうそう
やっぱりよく分かりますもんね、うん、8つ目ちょっと私気になってたんです、なんかどんなことかなと思ってたんですよね、
はい、
8つ目が、
ええ、
男性女性としての魅力、
あはいはいはい、
はい、
うん、
これどういうことなんですか、ね、
あそれは結局その、はい、僕たちは基本的に性別的に言ったら男か女、まあ、最近あの LBGT かセクシュアルマイノリティの人たちもいるから、まあ、彼の場合だったら L か B か G か T かどれかでもいいんですけども、
はい、
その自分でいることに対する自信ですよね、
あその性をまあ受け入れてるというか、
う
ん、その自分自身が、
そう男性だったら男として自信があるのか、いや男だけどゲイの人はゲイとしての自分自身があるのか、女性だったら女性としての自分自身があるのか、っていうところのこうセルフイメージが高くなかったら、
はい、
結局自信がないがゆえに、あもうこの人に相手にしてもらえないとか、
あ確かに
このビリーフがいろいろ作動したりとかね、するので、ここを高めていくことっていうのは本質的には全てに影響しますよね。
あ確かにそこ、うん、自信ない人っていうのは本当に多いですもんね、
うん、
確かに
最終的に、まあ、自信っていうのは、まあ、いくつか分かりやすく言うと、まあ、男性だったら男としての自信、父親としての自信、あとは、まあ男性社員としての自信ですよね、まあ、社員のこう人材としての自信っていうのもありますけど、やっぱりねあの男同士比べたりとか、
ああ
優秀な女性と自分を比べたりとか、
あるじゃ女性よりもより多分男性はありそうですもんね、
うんうん、だからその辺の自信っていうものが適切になかったら、はい、なんかこうどうでもいいことでそういう、こう女性と競争したりとかね、
あ
プライドの奴隷になってそんなふうになってしまう
、はい、
うん、なのでこう適切な自信を持っていくことっていうのは仕事でも、はい、まあ、パートナーシップとかでも人間関係でもすごく重要ですよね。
女性だと外見とか
そうそうそう、うん、ですよね。だからその辺自信がない人とかってもう何百万とかも外見を良くすることに使っちゃったりする人いますけど、
はい、
でもその論理というのは、
はい、
あの美人だったらモテる幸せになれるでしょ。
ああ確かにそうです、
ね、でも芸能人でもモデルでも離婚してる人はいて、
確かに本当ですね、
そこにそんな大金投資してリターンはいいですかみたいな、
本当です
ね、よくないよねみたいな現実を見るとね、
はい、
うん、でもそこにコンプレックスがあるととりあえず人間を埋めたくなるから、
まずそこが足りてないっていうのが思っちゃうんですもんね。そうそうそう、単純に
男らしくないって自信持ってない人は筋トレしたくなるんですよ。
あいますね、
うん、でも筋トレでも出るかみたいな本当に
そこじゃないよって、
まあ、それでも大事かもしれないけど、
ね、
そこへの集中投資だけで持てないよねみたいな、はい、うん、
確かに、
うん、でも人間こう欠落、まあ、コンプレックスですよね、欠落感があると、とりあえずそれを埋めたいというこの一時的な欲求が発生しちゃうので、
間違いないです、
もうそこで振り回されちゃうわけですね。
痩せればとか、
そうそうそうそう、ね、一緒一緒、うん、でも世の中にぽっちゃりしてる男性とか女性が好きな人いっぱいいるし、
いっぱいいますね、うん、そうですね、
だから自分の過去の経験からくるこうビリーフに支配されるとそういうチャンスが見えなくなっちゃうんですよね。
まあ、今こう人生の満足度の8分野それぞれ8つがどういうことかっていうのをまあお伺いしたんですけれども、
はい、
まあ、これってやっぱ人にとってその8つが全部ちゃんとあるといいよっていうことなんですかね。そ
う
ですね、
うん、幸福という意味では全てのバランス
が、あ、バランスですね、
取れてるのが幸福なので、はい、でもみんなこう得意な分野、パートナーシップはうまくいってるけど仕事はダメとかね、
あよくある、
うん、仕事うまくいってるけどお金全然ない、溜まってないとか使っちゃってとか、
はい、
時間がないとかいろいろあるから、まあ、仕事しすぎて家族ほったらかしとか
ありますよね。
この辺は全部やっぱその人のビリーフがその現実を作ってるんですよね、
ってことですね、
うん、こう自分が仕事で稼いでいるから自分には価値がある、
はい、
だから仕事に集中して家をほったらかしになって、はい、自分では生きてるつもりだけれども奥さんから見たらあんた最悪みたいな
言われちゃう
そうなんでやねんみたいな、
はい、
でもこれはそもそもこう仕事で頑張って評価されて表彰もらって収入が高いのが、自分の男としての価値なんだというビリーフが間違ってる。
あーってこと
ですね。もしくは、まあ、間違ってるってのは言い過ぎだとしても、
はい、
奥さんや家族にとってはそれは幸福ではないっていう
話ですよね。あー、そこ求められて
ない。うん、だから家族で一緒に暮らしていくわけだから、はい、みんながハッピーになる方法を考える必要があって、そのためには自分のビリーフも変えていくことが重要ですよね。こう人生をシフトさせていくという意味で、
は
い、うん、なのでライフシフトの中では、まあ、この分野8つの分野の中で、
はい、
まあ、こうレーダーチャートみたいなのをするんですけども、
あ、今の自分がまずどうか
っていうところを見て、そうですね、現在地、うんうん、でこの低いところを、まず変えていくことによって、まあ、バランスを保つ、
はい、
バランスを上げていって全体の幸福感を上げて、で次じゃあどこ伸ばしたいっていう、
あ、
まあ、そういう手順ですよね、
はい、
うん、でそれをやっていくと大体あの皆さんいろいろ変化していって、面白いのはビリーフっていうのは全てのこう分野に影響してるから、
はい、
1個ビリーフ変えたら全体が良くなるんですよ。
あ、もうこれ1個1個取り組むって思いがちですけど、
うん、
気づくともう1個当時に取り除いたことによってこう他のがポッポポッと上がっていくんですね。
そうそうそう、例えばさっきのその、
はい、
自分の価値は仕事をして評価されて収入を上げることと思ってる人がいるんでしょ、それが故に家族に費やす時間がなくて問題起きてる、
はい、
でこの人って会社でもそう思ってるから自分一人で頑張って自分で達成してるはずなんですっていうことは仕事を頼まないんですよね、人に、
はい、
だからこの人は仕事を部下とか誰かに頼み始めてみんなでうまくいく方法を考えたら全体の成績が上がり、
はい、
仕事の時間は減り家に帰れる、はい、
あ、時間も人間関係も結果家族パートナーシップも、
はい、
結果的に上がっていくってことですよね、う
ん、だから全ての現実を作ってるのは、
はい、
こう僕らが持ってるそのビリーフなので、
はい、
まあ、僕がライフシフトのコーチングで見つけるのは、はい、もう最もテコの原理が効く、レバレッジが効くビリーフチェンジ。
ああ、いいですね、
うん、他のところは別に小さなビリーフをいくら変えたって何も変わらないんですよ、
はい、
対して、うん、そんな時間かけたくないでしょ、
人生。そうですね、確かに確かに。
だから、まあ、そこは一番投資効果の高いところのビリーフを変えれば全体がガラッと変わるんで、
はい、面白い。だから家族いる方はですね、うん、ご家族にもちょっとこの8つを、はい、見てもらったら、あ、
そうですね、そこれね、いいですね、家族でやったらすごく面白くて、
はい、
要はあの高いところは自分は重要だと思っているところなので、それが夫婦関係で違ったら、夫婦の中おかしくなっているか、ものすごい分業がうまくいってるかどっちかですね。
あ、ってことですね、
うん、
よくだから例えばこうそれこそさっきの旦那さんだったら、
ええ、
家族の時間よりお金って思ってたけど、
そうそう、
奥さんに聞いてみたら、うん、もっと家族とか時間の方が高い、うんうん、優先度が高かったりするかもしれないですもんね、
う
ん、
そうです、そうです、うん、
す
ごい。この辺は定期的に見直していった方が自分の幸福度っていうのがちゃんと上がっていく、
はい、
うん、ここを気づかずにやっていくと、なんかこうね、夫婦仲はいいけどお金なくなったなとかなんか収入は上がったけどなんかプライベートボロボロだなみたいな、
そうです
ね、人生に気がついた時になるという、
仕事頑張って健康を害すとか、
うん、そうそうそうそう、ね、ちょっと手遅れになってしまうリスクもあるので、
はい、
うん、
常日頃ちょっとこの自分を客観的にとか俯瞰して8つのバランスを見るってすごいいいですね、
はい、そうですね、うんうん、これ定期的にチェックした方がいいですよね、うん、
本当ですね、うん、ありがとうございます、
はい、
今日はその人生の満足度幸福度というのを、まあ、牛耳っているというかに関わりに深いその8分野、そしてそのバランスを取ることが一番大事という話をですねしていただきました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。